移住企画上越に会いたんです。
スタジオには FMJ 林田です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒雄会長。
はい、高野です。雁木や抹茶の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方、
東京から会いたんしてきました松本美鈴です。上越市馬木区の集落づくり推進をしています。
今日のスタジオゲストの方をご紹介します。上越市在住のバイオリニスト牧田由紀さんです。では牧田さん、お願いします。
今日の放送はなんか演奏だけでいいんじゃないですか。
本当にね。
ダメですか。
あれでしょ
う、
高野さん。
どうしよう、泣いちゃう。
心洗われたでしょ
う。あ、そうなんです。あ、ね、日頃汚れてる
、
はい、そうなんです。でもですね、素晴らしいですね。ね、どうしてこんなのすごい人がね、上越にいるんでしょうかね。
すいません、牧田さんの演奏の後、ちょっと鼻声ですけど、鼻声ですが、プロフィールをご紹介させていただきます。バイオリニスト牧田由紀さんは4歳からバイオリンをスタート、東邦学園大学の音楽学部をご卒業、受賞歴は日本モーツァルト音楽コンクール奨励賞受賞、国際モーツァルトコンクール派遣者選考演奏会2001で優勝、現在はバイオリン指導や演奏活動を行っていて、子育てに奮闘中でいらっしゃいます。うん、今ね、ゆかりさんがねティッシュ持ってきてくれました。ありがとうございます。すいません、
中島みゆきさんの曲でした。
はい、中島みゆきさんの糸です。
糸ですよね、
はい、うん、よかったですね。私ね、だからこんなに素晴らしい人がなんで上越にいるのかって言いますか、うん、不思議ですし、うん、なんか、うん、あんまりよく知らなかったんですけど、ずっと上越におられたのか、それともあれですかね、どこかに行っておられたんでしょうか。
はい、嬉しいお言葉ありがとうございます。私は生まれも育ちもここではないんですけれども、父親が仕事で転勤が多くて、いろんなところに転勤して回ってました。で、父が定年退職した後にどこに住もうかっていう時にいろいろ候補はあったんですけども、ここ上越市になりまして、それで私も大学卒業した後実家のあるこっちに住むようになりました。
まあ、ご両親が転勤族であったということで、はい、お父さんの次の住処を上越市に選んだって、はい、なんかすごいですよね。雪ねたくさん降るね、この上越市でね、よくぞ選んでいただいたという、とっても嬉しいんですけども、
はい、
上越市に定住される前、はい、どこを、ま、いろんなとこ行かれたと思うんですが、
はい、
どこら辺行かれてたんですかね。
はい、私生まれたのは、宮城県の仙台市で、その後、青森県の八戸や新潟市、あと福島県の南相馬市なんかも行きました。
うーん、結構あちこち東北多いですよね。
はい、東北と新潟です
ですね。
はい、
まあ、というふうにですね、喧嘩に住まれてですね、今度は逆に上越を見るとですね、またいろいろ感じられるところもあるかと思うんですよね。
はい、
まあ、それは後にしてですね、バイオリンはなんか4歳からなんかされてるということなんですけども。
はい、私の姉もバイオリンをやっていたので、なんとなく気づいたらバイオリンを習っていたという感じです。
うーん、すごい。
なんかそれで今娘さんがおられるということなんですけど、
はい、
まあ、バイオリンはですね、なんかおいしい教えられておられるんですか。
教えてるということじゃないんですけども、気が向いた時に娘はちょこっと弾いたりしています、
うん、じゃあ4歳からっていうことは、じゃあその頃からお母さんがなんかバイオリン指導されてたんでしょうかね。
はい、はい、母もバイオリンは弾けるんですけども、母に教わったということではなくて、うん、まあ、その土地土地で先生について
お教室通ってた。
はい、
あ、そう、
はい、で、まあ、家では先生にこんなこと言われたよねとか言われながら、うん、母と一緒に練習していました、ちっちゃい頃は。
あ、そう、はい、それじゃあれ通ってその教室まで通うっていうのは、はい、結構遠くの教室まで行ったことあるんですか。
そうですね、車で20分とか30分ぐらいの、まあ、その土地の先生に基本的に習っていて、まあ、小学校高学年ぐらいからは、その先生に習いつつ、東京の先生にも習いに行ってました。
結構大変だったでしょ、東京まで行くとなるとね、
あんまり大変とも思わず
子供だったから逆に、遠足気分で嬉しかったかもしれないですね。すごいですね。
東北にお住まいの時に、
はい、
電車と新幹線乗り継いで、
はい、
東京までお姉さんと一緒に教えてもらいに行ったこともあるっていうふうに、
姉とは別で、
別々で、
はい、年が離れているので、姉のレッスンの時に母とちっちゃい私も一緒に同行するっていうことはあったんですけど。
なるほど、
はい。
じゃあずっとそういう奈良に行っててですね、まあ嫌、はい、嫌だなっていうことはなかったわけですよね。
ありましたけど、
もっとなんかこう上手くなりたいなっていう気持ちがあったんじゃないですか。
あ、そうですね、それはありました。はい、
ね、でも、まあ、おまけでお姉さんの、ね、あとついていったり、はい、環境としては良かったですよね。
今思えば良かったと思います。なんか妹ならではの得な点というか。
そうですよね、
はい、
それから上越に引っ越してこられたのはいつ頃なんでしょうか。はい、
2001年に来ました。
2001年、はい、もう19年、
そうなりますね。
もうすっかり上越人。
そうですね、転勤して回ってたので2年おきぐらいに引っ越していて、はい、で高校から大学までは東京にいて、私は寮に住んでいたんですけど、その期間が7年で、その期間が一番長かったんですけど、それをさらにさらに上回る、もう19年になりました。
はい、じゃあもう上越市に慣れて、上越市の、はい、まあ、いいところも悪いところもいろいろとね、はい、こう感じられたと思うんですけれども、
はい、
どんなところ好きですか、上越市。
上越市、なんかこの空気感というか、空気自体も美味しくて好きですし、なんか雰囲気とか人柄とか、はい、好きです。
都会行くとね、もうビルが乱立しててね、なんか上ばっか磨いてて首痛くなっちゃうようなね、はい、景色ですけど、こちら行くとまた、はい、目線でこう物事見れるっていうのはすごくいいですよね。
はい、であと広々してますし、仕事でちょっと、まあ、今はコロナの関係で全然出てないですけど、まあ、新潟市に行ったり東京に行ったり、はい、県外に出て帰ってくると、この空気と広々した感じにすごくほっとします。
上越に帰ってきたっていう感じで、
はい
ね、
はい、
嬉しいですね。
まあ、お仕事はその演奏活動とかレッスンが主体ですよね。
はい、
まあ、現在はどうなんですか、お家でも何かご指導されてるんですか。
はい、自宅と実家の方で生徒さんのレッスンをしてます。
大変じゃないですか、家庭でこう生徒さん迎えて、こうやって指導するっていうのは。
あんまり大変だと思ったことはないです。はい、
なるほどね、
楽しくレッスンさせてもらってます。
今教えるにはなんか状況台とかですね、はい、なんかこの上級クラスって言いますか、
はい、
初心者ではなくてそういうなんか指導もされておられるんですか。
は
い、
今は個人レッスンだけなので、本当初心者の方からマスタークラスの方まで、はい、
どなたでも。以前あれですよね、大学で教えてらっしゃいましたよね。
はい、以前は新潟大学の教育学部の音楽科で教えておりました。
あ、すごいす、はい、ね、素晴らしいですね。
すると上越の方ですね、はい、まあ、お子さんがおられるんですけど、子育てにはついてはいかがですか。
はい、まあ、てんやわやの毎日で、まあ、
てんやわだと思うんですけど、はい、子供ちゃんの、まあ、子育てっていうか環境とか、
はい、
いろいろの金銭的な補助とかいろいろあると思うんですけども。
あ、そうですね、まあ、金銭的な面では今保育園も、3歳からですか、無料になったので、すごくありがたいですし、年少から保育園に入ってるんですが、うちで行ってる保育園は小さいっていうのもあるのかもしれないんですが、本当にどの先生もよく見てくださって、温かい雰囲気なので、すごく いいです。
はい、なるほどね。じゃあもう本当に、自分のペースでこう子育てができたりとか、はい、もう保育園に、ね、預けるのも割と安心して、
はい、とても安心して預けられます、はい、
それはすごくいいですよね、はい。まあ、でもお家でのこうレッスンされてるとなんか子供がちょろちょろしてると気になっちゃったりとかって、
はい、それはちょっとやっぱり難しいので実家の両親とあとは、うん、夫の方の両親とお願いしながら、うんうん、はい、やっております。
面倒見てもらってね、はい、なるほど、うん。
松本さん、牧田さんはね、
はい、
こっちに来て生徒さんを教えることによって、うん、そのなんかちょっとその視点が変わられたっていうか、うん、そういう面があるそうなんですよ。
聞きたいです。
そのやっぱりストイックにやってこられて、
ね、はいはいはい、
でそれで、ね、ちょっとね目線がね変わられたっていうお話なんですよね、うんうんうん。
ゆとりがこっちの方にあったんですかね。
あ、そうですね、うん、私はこう完成度の高さとかそういうのを目指して、うん、まあ、ちょっと一生懸命練習してきたんですが、うん、もうなんか真剣にというか、うん、だけどこっちに来て生徒さんがバイオリンを弾いてるレッスンさせてもらったりしてるうちに、うん、なんかみんな楽しそうに弾いてるなと思って
私だけなんでこんな一生懸命
あ、こんなに楽しんでやっていいんだなっていうか、うん、こんなね楽しく関われた方がやっぱりいいなと思って、うん、視野が広がりましたね、うん。はい、
そうするとやっぱりこう演奏っていうか音楽なんかにも出てくるんじゃないですか。そういう
心
の、ね、
そう
ですね、ゆとりとかそういうのってね、は
いはい、そうだと思います。
あ、なるほどね、そういういい、あれもあったんですね、
は
い。
やっぱりコンクールとかね目指してやってらしたから、はい、やっぱり 何かが違うんでしょうね、うん、きっとね、うん。
その時はもう本当に無我夢中っていうか、もうそれにコンクールのそれに目指して、
はい、
もう特訓、自分自身を、ね、トレーニングしなきゃいけないから、ね、ちょっと周り見えなくなっちゃったりとかね、
はい、
そういうことっていうのはどうしても仕方がなかったんでしょうけど、
はい、
でもそんな中で子育てしてたりいろんな人とお付き合いする中で心に少しこう余裕が少しずつ出てきたっていうことなんですかね。
そうですね、うん、
そうですかね。そうするとじゃあ演奏になんかそれが反映されますかね、
はい、
なんかありますか、
はい、やっぱり気持ちは音に出てしまうので
ですよね、
はい、
うん、あ、そうなんですね。
それで京沢特区の方になんかお住まいだったことがあるそうなんですけど、
はいはい、
京沢特区の良いところなんかありましたら教えてください、
はい。さっきの上越市に対する感想とも一緒で、
うん、はい、
なんかそこそのものが好きっていうか、こう 空気感が好きっていうか、山があったりこう田んぼが綺麗だったり、空気が美味しかったり、なんかどっか施設がとかなんかどこっていうよりもなんかそういうのが好きです。
もう全体的なこう、はい、雰囲気がすごくね、
はい、星のふるさと感もね、
あそこもいいとこですね、
プラネタリウム見て何かこうイメージが湧いてきて作曲したくなるとかって、
はい、だといいんですけど作曲家じゃないのでなかなか曲は降りてこないんですけど
ねえ、最近マキタさん実は YouTube に出演してらして、
はい、
で今日もねマキタさんがね、
うん、
ラジオの生出演ってほんと珍しいと思うんですよ、
う
ん
ね、そうです ね、
はい、まあ、お好きじゃないと思うんです、うん、でね YouTube ね、さっき糸を引いてくださいましたでしょ、
はい、
私ちょっと泣いてしまって全然放送に、うん、ついてっていけてないんですけど、YouTube ご覧いただくとですね、
はい、
なんと牧人さんが先ほどの糸を演奏してらっしゃるんですよ、うん、
じゃあ全部、はい、あれで、
そうなんです、はい、池田信弘さんと一緒に共演していらして、うん、紡ぎミュージックで検索をしていただきますと牧人さんの演奏をお聞きいただけます、
うん、はい、
紡ぎがひらがな、ミュージックカタカナでご検索をぜひ、でボリューム1ですのでボリューム1ぜひご覧いただければと思います、はい、後ほど FMJ のパーソナリティ通信にもアドレス貼っときますのでね、よろしいですかお二方、もう時間になってしまいました、
は
い、
もう本当はもうちょっと聞きたかったんだけどね、
どちらかというと、ね、おしゃべりよりも演奏の方を聞きたかったな、
すいません
まあ、それだけ素晴らしいと思いますよ、
ね、ありがとうございます。あの、
ね、ぜひまた来ていただければと思います。っていう感じかと思います、はい、今日のゲストは上越市在住バイオリニスト牧田由紀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
上越にあいたん、出演は越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、上越市集落づくり推進松本美鈴さんでした。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間は柏崎市ご出身ミスワールド2015日本代表の中川千佳さんが電話出演します。上越に会いたんでした。